公明平塚上野仁議員、課題を乗り越え確かな未来へ。令和5年度決算。問い、令和5年度の行財政改革の取り組み成果と評価を伺う。市長、平塚市行財政改革計画2020から2023に基づき、民間活力の積極的活用による効率化、公共施設の総量縮減による持続的管理、行政のデジタル化の3点を優先課題とし、26の事業を計画に位置づけ、厳しい財政状況でも持続可能な行財政運営を展開できるよう必要な取り組みを進めてきた結果、約6億2300万円の財政健全化の効果額があった。また、行政手続きのオンライン化や ICT の活用推進など、計画に位置づけた活動が完了したものや、順調に進捗しているものが、全体の約 98% に達するなど、適切に計画の推進が図られたと評価している。問い、フロントヤード改革は進んだのか伺う。デジタル推進担当部長、市民と行政との接点となるフロントヤードの改革は、マイナンバーカードを活用したノーライト端末を障害福祉課に設置したほか、手続きのオンライン化として、令和5年度は249種類を実施した。脱炭素、再生エネルギーの取り組みについて。問い、二酸化炭素排出量が多い製造業に対する取り組みを伺う。環境部長、中小事業者に対し、経営を持続させるための課題の一つとして、脱炭素化への取り組みが重要だと認識してもらうため、市と平塚信用金庫、平塚商工会議所、神奈川県信用保証協会の4社で締結した中小企業の経営支援における連携に関する協定に基づき、セミナーを開催するほか、脱炭素化に関する支援をパッケージ化して取り組みを後押ししている。問い、国はパリ協定が求める水準と整合した企業が設定する温室効果ガス排出削減目標であるサイエンスベースドターゲットを掲げている。SBT 認証取得支援が必要と考えるが、見解を伺う。環境部長、企業が SBT 認証を受けることを行政が支援することは、事業者が脱炭素の取り組みを広げる手段として有効だと考えるため、必要性を含め研究していきたい。問い、新たな太陽光パネルであるペロブスカイトに対する本市の認識と実証実験などに対する見解を伺う。環境部長、ペロブスカイトは次世代型太陽電池として軽量、柔軟といった特徴があり、従来型では設置困難だった場所へ設置可能となるなど、新たな導入ポテンシャルの創出が期待されている。国から自治体を対象とした実証実験や支援について提案があった際は、検討していきたい。フードバンクとの連携支援について。問い、フードバンクとの連携協定締結を提案するが、見解を伺う。環境部長、関係課と協議しながら研究していく。問い、環境部と福祉部のどちらが主管部署となるのか、市長の見解を伺う。市長、組織としてしっかりと応援できる体制を含めて考えていきたい。この他の質問。学校水泳事業について。マイナ保険証について。